耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1218回8月30日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今まで仕事を断ったことって皆さんありますでしょうか？仕事を断る、ない人いないと思うんですよね。これやっといてって、すいません、できませんとか、こういうことやってみない、ちょっとって言ってる人ね、必ずいると思うんです。ただね、今回ちょっと意識してほしいのは、経営者レベルの人じゃないんですよ。経営者レベルの人ってね、本当、玉石混交でいろんな仕事入ってくると思うんですけど、大抵断ること多いと思うんです。そうじゃなくて、課長以下の、プレイヤー寄りの人、自分に頼まれた仕事、もしくは自分のところに舞い込んできた仕事を断ったことってあるでしょうか？で、その断った時ってどんな理由で断りましたか？時間がない、自信がない、経験がない、もしくはそれをするだけのその資金力、体力がないとか、いろいろね、理由はあると思うんですけども、仕事を断ること、断る力なんて本がありましたけど、確かに自分のキャリア形成のために仕事を断ることはある意味では重要です。しかしながら、断らないこともまた同じように重要なんですね。今回はそんな本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は徳間書店より出ております田中和彦著、断らない人はなぜか仕事がうまくいくという本です。まずは著者のご紹介なんですけども、田中和彦さん、リクルート出身のコンサルタントで、リクルート時代は人事課長、広報室課長などを経験し、さらに週刊ビーイングや就職ジャーナルなど、4紙の編集長を歴任されてきた方です。そして98年にギャガコミュニケーションズでね、入社しまして、映画プロデューサーへ転身したんです。この時田中さんが40歳代っていうね。その後、キネマ旬報社の代表取締役専務に、就任して、現在は独立して会社を立ち上げて、株式会社プラネット5の代表取締役として、人材コンサルティングや映画出版などのコンテンツプロデューサーとして活躍されています。以前42歳からのルールってね、飛鳥出版社さんの本をご紹介したんですけども、あの人です。42歳から人間頑張れるんだって僕が驚いた回ですね。で、そんな田中さんが書いた今回の本、テーマはこんな感じでした。仕事や誘いを断らず受け入れることで、自分の成長や将来の伸びしろをぐーんとアップさせる。はい、仕事を断らないっていうお話なんですね。20代30代のね、ビジネスパーソンの皆さん、お仕事で悩んでる方結構多いと思うんですよ。自分に合う仕事が見つからないとか、上司から認められないとか、仕事に自信がないとか、そういったね、仕事に関する悩みも意外とね、断らないことで解決できそうなんですね。というわけでですね、今回はそのコツを著者の田中さんに直接インタビューしてきました。どうぞ。では今日は著者の田中和彦さんを招いてお聞きしていこうと思います。田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、田中さんにね、お会いできて本当に光栄なんですよ。
いやいや、こちらも。
前にね、42歳のルールやった時に、はい、42歳の時でしたっけ、ギャガコミュニケーションズで映画のプロデューサーに。
そうですね、40歳の時にプロデューサーになって、42歳は失業してたって。
そうか、そうですね。
そうなんです。
全く違う職種にね、行ったってことですごい勇気をいただいたんですけど、
ありがとうございます。
今回はその断らないことがすごい重要だというお話なんですが、田中さんご自身がですね、リクルートから経歴をスタートさせてるんですけど、入社当時クリエイティブ職を希望してたけど、人事部に配属になってがっかりしたっていう経験があると。これは本当なんですか？
当時はコピーライター全盛期でですね、
糸
井重里さんとか、
私
もう絶対にコピーライターになるっていうふうに思ってて、リクルート入社したので、で4月1日に辞令をもらったら、人事部人事課って書いてあったんですね。
なるほど。
でもすんごい配属職で、もう会社辞めようと思ったぐらいで、3日間誰とも口を聞きませんでした。ふてくされてた。
そうなんですか。
4日目にふてくされてる自分に何か腹が立ってきて、開き直ってですね、人事の仕事やってやろうということで、それが20代の時ずっとやってきたっていうことですよね。
そうですね、人事のお仕事、僕はそんなに嫌いではないんですけれども、ただその人事部人事課に配属になった時に断らないことが重要だってお気づきになられたんですか？
いや、その時はね、分からなかったですよね。とにかく、田中は人事が向いてるんだっていうふうに先輩が言ってくれて、
なるほど。
じゃあ、そう言われるなら、じゃあちょっとやってみようかなっていう、期待されれば 人間は答えようとする本能もあるじゃないですか、
はい、
やっぱり私は期待されるんだったらそれに答えたいなっていう気持ちでやってきましたよね、うん、ただまあ本当にやりたい仕事はクリエイティブの仕事っていう心のどっかにありました。
なるほど、はい、田中さん今現在お年が52歳
もうすぐにですね
いらっしゃるんですけども、はい、仕事人生の中で、いつ頃例えばこの本に書かれたようなその断らないことって自分の人生にとって重要だなって気づかれたんでしょうか。
20代の時はそこまでやっぱ思いが至りませんでしたけれども、
やっぱりそんなもんですか。
30歳の時にちょうどリクルート事件という事件が起こって、
ありましたね、
その時にですね、広報室に異動になったんですね。それもたまたまだったんですけれども、はい、で広報室に異動になって、社内法の編集の仕事とか、はい、そんなことをやった時に、自分のこう人生が少し、クリエイティブな方向に転がり始めたっていう、うんうん、でその時決して好きじゃなかった人事の仕事が生きたんですね。
あ、役に立った
んだ。例えば週刊ビーイングの編集部に副編集長として異動になったんですけど、はい、やっぱり自分が人事の時の採用の仕事をやってたとか人事の仕事をやってたことが生きて、うんうん、週刊ビーイングの編集部に異動になれたと思ってますし、はい、その経験がかなり生きました。
あ、このラジオを聞いてる方も、はい、なんか今回書店でも流れるらしいんですけども、はい、まあ、20代の人ってなかなか気づきづらいのかなと、
はいはい、
なのでそのより掘り下げていきたいんです、
はい、
でまず自己申告してしまうと、僕自身結構断っちゃう性格なんですよ。
あ、そうですか。
これはですね8ページ一番最初に書いてあるんですけど、はい、こんな人はぜひこちらの本読んでくださいという、ね、はい、受講者判定シート、はい、ちょっと読み上げさせてください。
どうぞ。
割に合わない仕事は気乗りがしない。予定に入っていない急な誘いは断りがちだ。上司やクライアントからの飲みの誘いは面倒だと思う。時間がないことを理由に頼まれ事を断ったことがある。誰もがやりたがらない仕事を依頼されると嫌だと思う。自信がないことはどうしても避けてしまいやすい。はい、以上6つご紹介したんですけど、はい、皆さんこれいくつ当てはまりましたかね。僕はですね2つ当てはまってるんですよね。
どことどこですか。
まず1つが、はい、時間がないことを理由に頼まれ事を断ったことがあります。
ああ、これ一番多いんですよね、断る理由の中で、はい、時間がないっていうのは、
はい、でもう1つが、はい、自信がないことはどうしても避けてしまいやすいと。
あ、これも多いですね。
多いですね。これちょっと具体的に田中さんが僕にちょっと喝を入れるとしたらどんなところがなんか間違ってるんでしょう。そもそも
まずですね、
はい、
仕事はですね忙しい人に頼んだ方がうまくいくっていう理論があるんですね。
ああ、なんかちょっと聞いたことありますね、
はい、暇な人は暇な理由があるんですよ、
はい、
忙しい人は忙しい理由がある、
うんうん、
で忙しい人に頼んだ方が仕事がうまくいく、
うん、
なぜかっていうとやっぱりそれだけの質の高い仕事をしてるってことですし時間のやりくりがうまいっていうことなんですよね。
ああ、なるほど。
だからもう私はですね、はっきり言いますけどももう受けてしまって、
はい、
時間は後からやりくりしようっていう
すごい、ああ、なるほど。
時間活用術っていうのはそういうとこから生まれると思います。
そうですね、確かに今時間活用術の本たくさん出てますけど、あれは本当に時間に追われて忙しいから何とかしたいっていう。
そうなんですよ。人間はそういう課題に直面しないと時間のある時にですねそういう勉強しても、はい、あまり意味はないですよね。
そうですね、ちょっとポジティブですねその考え方、
はい、
それぜひ やってみようと思います、
はい、
でもう一つ自信がない人はどうすればいいんでしょうかね。
ですね、自信があるものしかしない人は、はい、その人にできることしかしなくなるんですよ。
なるほど。
要するに自分の基準でこれは大丈夫だっていうものしかしなければその人の可能性って広がっていかないですよね、
うんうんうん、
で、断った瞬間にその先の可能性ってゼロになるんですよ。
なるほど。
もしかしたらなんかすんごい楽しいこととか自分が成長することとかってあるかもしれないのに、
はい、
ただちょっと自信がなくてもまあ受けてみるかっていう、僕は失敗も含めて経験だと思うので自信があるものだけしてる人はその人の範囲からは一歩も出れないと思ってます。
ああ、なるほど、うん、いやありがとうございます、
だから自信のないことも引き受けることによって自分が思いもしないところに引っ張り出されるってことがあるんですね。
はい、
はい、
そうですね、で次のお話につながってくるんですけど、はいはい、今ちょっと僕インタビュアーの特権で普通に田中さんに教えをこいてこいて
ほ
かの人がね自分別のに当てはまったんだけどって言ったら本読んでください。
ああ、そうですね、はい、はい、ぜひお願い
します。で じゃあ次のお話を、いきたいんですけども、これちょっとね口で言ってもいきなり分かりづらいと思うんですけど、はい、本に書いてある58ページ、
はいはいはい、
計画された偶発性理論というのが紹介されてるんですが、はいはい、まあ、ちょっと簡単に言いますと予期せぬ出来事が個人のキャリアを左右すると、はい、 で、その予期せぬ出来事を避けるんじゃなくて、起きたことを最大限に活用するといいぞという話。はい、そして、偶発性というのをその積極的に作り出して、キャリア形成の力にすることが重要だというお話なんですが、はい、これについてですね、ちょっと簡単に噛み砕いて説明していただければと。
まあちょっと例えがですね、いいかどうかわからないんですけども、例えばロールペインゲームってありますよね。
ありますね、はい。
で、ロールペインゲームってゲームスタートした時は、ゴールが見えないんですよ。
うんうん。
どこに行けばいいかっていう。
あ、はい。
で、最近、自分が決めた通りにしか行かないっていう人が多いんですけれども、
はい。
その、あまりにもそれガチガチに決めすぎると、ゲームって始まらないんですよね。
そうですね。
進まないし。やっぱり、目的もわからないし、方向もわからないけど、やっぱりお城の外に一歩出て、
うんうん、
出てるといろいろ現れるじゃないですか。
そうですね。
会話もできるし、強いモンスターも現れるし、
はい、
でモンスターともう戦っちゃうじゃないですか。
はい、
コテンパンにやられて。
そうですね。
そのうちスライムも出てきて、
はい、
スライムと戦って、なんで俺はこうスライムと戦わなきゃなんないんだろうって思いながらも、
うんうん、
戦っていくと、ステージが上がっていくんですよね。
そうですね。
スキルが。
はい、
ついて、レベルが上がって、
はい、
なんかそんなようなことを仕事でもやりませんかっていうことですよね。
あ、なるほど。
自分の思ってることだけやるんじゃなくって、偶然出会った仕事や人との出会いを大切に自分のキャリアを考えていくと、
うんうん、
思わぬ力がついたりとか、
うんうん、
思わぬ方向性に自分を持っていくことができるっていう、こんなことです。
なるほど、そうですね、今お話を伺ってて、はい、その田中さんの中にあるのは、結構今の人って自分主体で動いてる人が多いっていう印象なんですね。僕なんかその田中さんが例えばその本当に若い頃なんていうのは、人に上から言われたことをひたすらやるっていう人が多かったと思うんですけど、まあリクルート社はそんなもんないかもしれませんが、
私はこの前週刊誌の取材で使われ社員が勝つっていう、
はい、
取材があってですね、
はいはい、
受けたことがあるんですけども、とにかく使われ倒すっていう、
人に使われ倒す、そう、なるほど、
で使われることはそれに応えることによってやっぱり力がつくっていうことなんですよね。
それがなんか全時代的なものって感じてる若い人多いと思うので、まあ、だから主体に能動的に行きましょうっていうメッセージが多かったんで今まで、でまたちょっとアンチテーゼとして、その人の言うことをその黙ってやってみる、はい、断らないっていうのが出てきたのかもしれませんね。
はい、
で今までの話がつながってくるわけなんですけども、はい、まあ、まずその田中さん の考えの中として、間違ったら言ってくださいね、
はい、
昔と違ってその全部受け身の人ではなくて、主体性を持って自分でこうしてやるんだって自分で道を切り開いて人が増えてきたと、
はい、
でもその過程で自分がやりたくないことに対してすぐにノーと言ってしまう人が出てきたと、はい、なのでそうではなくて、人とその協力しながらってわけじゃないですけど、たまにはその人に言われたことを断らない、
はい、
で偶発的に自分の才能を見つけるっていう、
そうなんですよ。多くのビジネスマンが多分、今成功してる人とか、
はい、
自分の思った通りにやってるっていう人は皆無で、
うんうん、
どこかで誰かからやらないかって言われて、自分が思っても見なかったことちょっとやってみたと、うん、そこに宝の山があったってこと多いんですよね、
うん、そうですね、これは本当にいろんな方にインタビューしたら、はい、意外とそういう結果出てくるかもしれないですね。
たまたまとか、
たまたま偶然とか、
人の出会いがとかっていう、
僕の新刊ラジオも本当たまたまですからね。
ですよね。
そうですよね、
この私とね、の出会いも
たまたま
っていうことですからね。これだから断ってたら、この出会いはないわけですから。
そうですね。今日田中さんとお会いするので、はい、どっかのプロセス誰か一人が断ったらなかったですからね。
なかったですからね。
僕も昨日ね、明日18時半でお願いしますって言って、ああ、わかりましたって言いましたけど、実は今日これ土曜日なんですよ。田中さん、本当にありがとうございます。
一昨日この仕事ね、依頼されて、私はもう断りませんから。
そう、僕も断らなかったんですから、はい。だからお会いできたという、ね。
そうです。
こういうことが大事なんじゃないか。
こういうことが大事だと思いますね。
はい。では最後にですね、リスナーの方にメッセージをお願いいたします。
はい。最近やっぱ若い人と話をしてて、僕はこういう人なんですよ、だからそれやりませんとか、
うん、
今度ここ行かないって言ったら、いや僕そこには行かないことにしてるんですよとか
、はい、
特に飲み会が多いですけどね。
なるほど。
なんかそういうふうに自分を限定してしまってるっていうのは、人生の可能性を自らが積んでしまってるような気がするんですよね。
はい。
まあ、たまにはもう少しこう広い気持ちでちょっと誘われたら行ってみるかって、うん、僕なんか飲み会他の予定入ってたけど30分間だけ顔を出して、そこから人生が変わったっていうことありましたから。
そうなんですよね、本に書いてあるんですね、それね、はい、
そうなんですよ。そもそも人事の仕事から広報に異動になったのも事件っていう偶然的なものが左右してたし、
はい、
映画プロデューサーになったのもたまたま見てた新聞にギャガコミュニケーションズの Q 求人広告が載ってて、
はい、
自分で応募したんですから、
ね、
これもたまたまですよね、
うんうん、
その後も自分 の, その人生が変わるターニングポイントでたまたま人から声がかかって行ったっていうことあるんですよね。
そうですね、まあ、おそらくこれ聞いてるご結婚されてる方も奥様と出会ったのはたまたまだったと思う。
たまたまだと思いますね。自分がこうやって思い通りになった人って少ないと思いますよ。
少ないと思いますよ、というわけでですね、ま、断らない人はなぜか仕事がうまくいくというタイトルですが、はい、ま、断らないことだけが重要なのではなくて、常に断り続けて主体的に生きるのではなく、たまには断らないで自分でその偶発性を見つけてみようと。
そうですね、
はい、はい、そういったメッセージをいただきましたので、はい、まあ、気になった方はぜひ見てみてください、
はい、
では今日はどうも田中さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
では書籍情報です。断らない人はなぜか仕事がうまくいく、田中和彦著、徳間書店より税込み1260円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まあ以上ね、田中さんのインタビューをお送りしてきたんですけども、どうでしょうか。まあね、僕はその自分のやりたいことばっかりやってると、そこでその世界が狭くなってしまうっていうのはやっぱり刺さりましたね。僕もね、本来この仕事を就いた時はね、自分のやりたいことだけやってたいねんみたいな感じで、そんな方言持ってませんけど入ったんですけれども、でもやっぱりね、思い通りにいかないことというか、本当に予期せぬところからお仕事をいただいて、そして予期せぬ成功を収めてっていうのが多いんですよね。まあこれがその田中さんの言う言葉の偶発性なのかもしれません。たまたま起きた成功、そういったものがあるかもしれないから、やっぱりその断らないことってのは時には重要なんです。でこちらの本を読んでみてですね、今までその断る力をつけて、もう自分の思う通りの人生を歩もうと思ってたけども、うまくいかない人っていうのはですね、この本にいろんなヒントがあると思いますから、ぜひ読んでみてください。まあ、他にね、いつも断ってしまう人、ネガティブな理由で経験がないから、時間がないからで断ってしまう人は、こちらの本すごい役に立つと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。